金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。今日は参拝されています三又さんが、まず71歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いします。本当に一日元気でね、教会参拝とご本部参拝ずっと続けて取り組まれておりますが、どうぞこれからもね、元気でおかげをいただいてほしいなと思います。昨日はですね、高知の方から2度目の参拝をされた方がいました。高知言いますと、その開町教会の関係と思われるかも分かりませんが、その開町教会の関係でなくてね、最近参拝されるようになった方がお導いてこられたんですね。で、昨日おいでになって昼のご祈念も一緒にいただかれたんです。まあ、昼ご飯も遠方からおいでになってますから、こちらで簡単なものをですね、いただいてもらいました。一緒に昼ご飯もいただいたんですね。私より少し若いご婦人の方ですかね、とても元気でね、車で高知からあの高速道路2時間余りでこちらに来たというですね、また夕方そちら高知に向かって同じコースをね、帰るということでした。その方がおっしゃるのにですね、一度お参りしてからその自分自身がね、なんか随分変わらせていただいたように思うとね。こちらにおいでになった時に、あの天地書きつけをね、お下げしてお持ち帰りいただいたんですがね、いつもこう神様に守られてるという、そういう感じがするようになったというね、そうおっしゃっておりました。今回はね、お昼のご記念に、ちょうど昼ご飯いただいた後ね、一緒にいただくことができたんですが、その時にあの先ほどと同じように、金光様ありがとうございますというね、お唱えしますよね。それでその金光様ありがとうございますというふうに唱えるということの意味合いについて、その方に、お話をさせていただきました。これから金光様ありがとうございますと、ね、唱えてくださいよ。まあ、その方もやっぱりいろいろこう商売をされたりしておりますからね、人を使ったりされてるということなんで、いろいろこう人間関係で悩むことが多いようですね。そうするとこうしばらくね、いろいろ考えてこう、ああでもないこうでもないと考えるんだけど、どうにもならないというですね、そうでしょうね、それね、これからはやめなさいって、考えてもどうにもならない、ね、それよりも金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございますと唱えなさいよって、ね、というのは、その教祖様が、まさかの時に天地金の神というふうに及ばない、金光大臣助けてくれと言えば助けてやると、ね、おっしゃってる、その金光様ですよね。とてもまあ言い方悪いんですけど、便利な唱え言葉なんですね。これに勝る唱え言葉は私はないと思っておりますね。今の6代目の教師金光様がね、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございますとばっかりおっしゃってる。それを習わせていただくのが今の私たちの一番手っ取り早い新人だと思うんですね。だから皆さんこうして毎日毎日日日日この教会の近くにおられて参拝されるわけですけど、その方は高知の方におられますから、そうたびたびは来れないんですけどね、しかしその天地書きつけをいただいて、そして、昨日からですね、金光様ありがとうございますというその新人をですね、いただいていかれるね。そうすると一層のおかげを受けられると思います。どうぞ皆さんもね、この地元にいらっしゃる皆さんは、なおさらのことですよ。 遠方から来る方がどんどんおかげをいただいているのに、地元の人がおかげをいただけんって昔からあった。教祖様にね、不思議、ここ様不思議ですね、大阪や九州から来る人はね、みんなおかげをいただくのに、なんでこの辺の人はおかげを受けられるのですかって聞いたんです。ほら、教祖様がね、面白いことをした、東大元暮らしという言葉があってない、ね、東大いうのは遠くを照らすんですね。地元は暗いですね。その例えを持ってね、東大元暮らしということがあるんですね。地元の人は慈愛を知っておるからようおかげを受けんのじゃというね。慈愛というのは何かわかります？あ、金光様言うてもな、大勢あっちこっちから参ってきおるけどな、あれはもともと声かたぎじゃったんじゃ言うてね、そういうふうにしか地元の人は言わんからおかげを受けられない、ね、ご苦労なさって、大変ご苦労なさって、神様生き神のお徳をいただいていらっしゃるのに、残念ながら地元の人はその前のことをね、知っとるために、慈愛を知っとるためにおかげが受けられんということね、皆さんも心得ておいてくださいよ。ね。遠方から来る人が、新しい人がどんどんおかげをいただくのに、長年信心してる人がおかげを受けられんっていう、どうもそういうところにからくりがあるらしいですね。はい。今日も了解でございました。